皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月29日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は金の前に価値観が来るという話です。経済というのは本当循環してるもんだなといつも思うんですけども、もともと世の中にはこうたくさんの民族がいて、で考え方もまちまちでありまして、価値観というものの中で皆さんそれぞれ生きてるわけですね。価値観というのは非常にその、曖昧って曖昧なんですけども、何を大事にするかっていうことについて、やはりそのそれぞれ考え方がありますから、その価値観を共有する人たち同士がですね、普通は集まって暮らしていくということですね。そこには自然の状況も影響しますし、それから特に歴史ですね、宗教を含めた、こういうものもすごく深く関係しているわけで、そう簡単にこの、価値観というのは皆さん変えられないわけであります。でその価値観が異なる者同士がですね、接近するとですね、戦いが起きるってことがよくあるわけですね。でこれを悲惨っていや悲惨なことでありましてですね、隣の山の人たちと戦いをしてきたなんて歴史もですね、世の中にはたくさんあるわけであります。しかし文明の進歩というんでしょうかね、特に西洋近代文明の進歩っていうのはですね、価値観を超えて人々が生活水準を豊かにするという機会を与えることができたわけであります。価値観より金だよね。価値観の前に金がありという時代が、この500年ぐらいの時代でありまして、例えば一番分かりやすいのは医療ですよね。キリスト教の宣教師が病気を治してくれるとか、あるいはさまざまな文明の利器を使うと、便利になると、生活も楽に便利になるということがありますと、価値観を云々する前に金の話が来て、金さえあれば豊かになれるんだと、そのうち価値観も忘れちゃったということがあるわけであります。インド洋のアンダマン海ってところにですね、文明人が近づかない島がありまして、そこに、先住民族が住んでるのは皆様ご存知の通りで、でそこの人たちと接触をしたいということで、インド政府がアレンジしまして、贈り物をしてね、贈り物によって、接触を図ろうとしていた時期があったわけであります。確かに贈り物って大変効果があってですね、贈り物を持っていくと先住民の人たちも出てくると。しかしやはり、人が上陸したりですね、コンタクトを深めるとものすごく警戒感が出てきますから、その試みを途中で失敗するわけでありますけども、とにかく贈り物があれば一応それ取りに来るというところまでですね、含めてやはりそれの価値観の前に金があるという動きがですね、やっぱりこれ今まで強かった。だから19世紀的な貧困というんでしょうかね、19世紀までの貧困が支配する世の中というのは、まさにその価値観の前に金があるというわけで、金が万物世界共通の言語であり、そして金を求めれば人が幸せになれるという拝金教ですね、金を神と崇めるという、そういう世界が広がっていたわけであります。しかし今ここで我々が見ている光景というのは、それが180度変わっていくということですね。例えばトランプのアメリカ見ててもそうですけども、共和党の保守派の人たちっていうのは、鉄砲については、それは決して権力に渡してはいけない、それから人工妊娠中絶は良くないということですね。その最高裁の判決も出たわけでありますけども、そうするとやっぱりそれっていうのは当然その反対側の考え方があるわけで、アメリカの世界を分断していくわけであります。しかしこの分断するのが悪いとかいいとかっていう前にですね、なんでそこで共同生活を営んでるのかってことを考えたときに、金の話をするから価値観は引っ込めという時代ではもはやないっていうことがわかるわけでありますね。一体となって、政治経済を営んだ方がみんなにとって金銭的に豊かになれるから、目つぶるところはつぶってですね、経済的利益を優先にして価値観の話は二の次にしとこうと、 いうような状況はもう通用しないということなんですね。このあたりやっぱりその新自由主義とか新保守主義が出てきてですね、もう金の前に全てを壊してしまうと、個人のアイデンティティも、それからもちろん歴史文化もね、アイデンティティも全部ぶっ壊してしまうと、奴隷にしてしまうと、言ってみれば金の暴走っていうものが最後の極限まで行っちゃったわけですよね。それが新自由主義、新保守主義ですよね。ウクライナ人もですね、まあヨーロッパのために戦って死ぬことはいいことだということで、 NATO もどんどん支援しようということでやってて、そこに驚く中で日本の首相も入ってるわけですからね。まあそういうのは要するに金が全てであると、これも極限まで来たわけでありますね。そうするとやっぱりこの極限まで触れた振り子はもっと戻ってくるんですね。新自由主義、新保守主義っていうのは、まあ、拝金主義の極限をまあ見せつけた出来事であり、その裏側のネオナチもそうなんですよね。裏で金が動いてるんです、あの人たちもね。あの世界裏で金があるわけで、だからやっぱりこう拝金主義ですよね。拝金主義というものの極限がまあ今我々の見てる姿であります。でもそれがもうとにかくどんどん崩れてきている。やっぱり良くないという人たちの声の方が世の中大きいわけですね。そうするとこれはですね、そのまあ全て反転するわけですよ。金の前に価値観が来るという時代で、価値観が先に来る時代が来るわけですね。でこういうのは要するに好きとか嫌いとかいう議論は当然ありまして、自分がまあ、ね、お金が一番大事だと思ってる人もいるし、心情が大事だと思ってる人もいますから、まあそれぞれこうまちまちなんですけども、社会全体としてどっちに触れるかを知るのはあまり難しくないんですね。自分がどっちの考え方を大事にするかっていう問題と、社会がどっちに触れるかっていうのは結構別問題なんです。社会がどっちに触れるかが一番よくわかるのは、どこで見たらわかるかっていうと、社会に影響力を与える人がどっちが多いかってことなんです。はい、人って自分の生活も当然あるんですが、他人に働きかけるっていうこともよくあります。例えば家族を持つとか、学校を運営するとか、企業を運営するとか、政治をやるとか、いわゆるバッジ屋をやるとかですね、そういうことも含めて、人ってのは社会に影響力を与える仕事をするっていうこともよくあります。そういう立場の人もいます。そういう人たちがどっちを選んでるかですね。もちろん両方いるんですけども、多勢に無勢っていうことがあって、どっちの金が優先なのか価値観が優先なのか、どっちの人の方が人気が高いかっていうことなんですね。ここはすごく重要なことです。例えばですね、極端に貧しいところが、なんかこれからそのまあ19世紀的な悲惨な時代を抜けてですね、でもう少し近代的になりたいと、日本で言ったら昭和30年代ぐらいまでですかね、なんかもううちの村の悲惨さは耐えきれないから、町場のように少しきれいな文明人の生活をしたいと思う時でありましたら、それは間違いなくその地域のですね、一番優秀な人がまあお金を稼いで、要するに村の所得を上げるためにね、それは頑張るというのよくあることでありました。はい、だからそれはやっぱりまあ価値観の世界は昔からこうあって、一年中いわゆる暦があってね、年中行事があって、その中で現実に皆さん動いてるんですけども、やっぱりその文明の利器を取り入れて生活全体をイノベーションしたいという人たち、そういう時代が来ますと、まあ、それができる優秀な人がですね、世の中を、その地域の世の中を動かすことになります。そしてやっぱり金が先に動いていく時代になります。でもそれに行き過ぎてくるとですね、まあ一通りだから、まあ文明の利権行き渡りました。昭和50年代かな。なってくると、その行き過ぎがあちこちで問題になるわけであります。そうすると、やっぱりその金儲け好きな人たちは逆に東京行っちゃいますから、地元に残る人たちっていうのは、まあ、金が最初に来ない人が結構残ってたわけであります。で、それがまあ今の新しいですね、地域の再生なんかにつながってるってことがよくあります。したがってですね、そのまあその今自分のいる社会、まあ、国全体もですね、どっちに向かってるのかっていうのは、自分がどっちが好きかっていうことと必ずしも同じではないんです。その今その地域で、今その社会で、国で、どっちの人の方が影響力が大きくて、どっちの方のまあ声が大きく超えるかっていうところがポイントなんです。今ですから地方で言えばですね、いやもう価値観も村岡市も減ったくらいあるものかと、どっかのね、あの大型、ショッピングモールを誘致して、で金もらったらいいんだって人たちと、 真面目にちゃんと草の根からやろうという人たちだったら、明らかに後者の方がですね、パワーがありますね。というのは、その金ばらまくっていうのもですね、結構ケチが多いんですよ。興味の金好きな人っていうのは、金儲けの得意な人の中でも結構上中下だった下の方でありましてですね、どっかに寄生虫みたいなことをやって金を吸い取ろうみたいなのがほとんどなんですよね。自分で稼ぐ力ってないんですよ。なんか寄生虫みたいに金を吸い取ろうってのが多いんで、だからなんか利権に吸い付いて金持ってくるだけだから、そもそもケチで人に金配らないんですよ。だからその親分として金もらってもですね、自分の一番好きなやつにしか金渡らないから、組織の下の方に金渡らないんですよ。だからもうそこでですね、金の分配にあぶれた連中は反抗を始めるわけですね。まあだから結局金の世界がいかに衰退してるかなんですよ。要するに下の下の人以外にはあまり興味を持たなくなったんですね、金の世界っていうのは。金が一番に来る世界っていうのは。で、貧しいから金に興味を持つというのは、実はあれ本当平成の時代見てると思うんですが、結構逆なんですよね、あれね。結構逆で、その貧しいから価値観がおかしくなったってよく言うんだけども、平成の時代からずっと見えてきたのは結構逆なんですよね。価値観が変だから、自分勝手だから、結局金しか頼れるところがなくなっちゃったっていう人の方が多かったと思いますね。本当にあの平成の30年間のバブル崩壊の大混乱の時代ってですね、結構その30年って長かったですから、人によっていろんな選択ができたんですね。でもちろん金もですね、例えばそれ相場なんか入れないで銀行預金に置いときゃですね、まあで十分だったわけですね。最初のうちは金利も高かったですから。で金もまあ使い方ですよね。で派手に使わなきゃ結構金って使い出がありましてね、生活費は工夫して下げればいいんですよ。まあこれ二宮尊徳のやり方だな。工夫して下げればいいし、それから仕事だってですね、悲惨な仕事も結構多いんですけども、いやなんか向上心があって努力する人ってそれなりに結構仕事あるんですよね。挨拶ができてちゃんと向上心ある人って結構それなりに仕事があったと思いますよ。で結局何がそのポイントで格差広がってたかっていうのはですね、今まではですね、やっぱり価値観の前に金があったんで、価値観を問われずに結構みんな金が行き渡ってたんですよ。だからまあちょっと根性のですね、曲がった人でもね、それからなんかものすごく自分勝手な人でもですね、人と協力できない人でもですね、いや そういうことの問題よりまず金が渡ってたから、結局価値観よりも金がやっぱり大事だったんで、てか金の力が強かったんで、そういう人にも金ちゃんと渡ってたんですよね。ある意味ではこの経済の底上げっていうのは、まあ、国策でもありましたしね、日本もなんか余裕もありましたんで、昭和の終わりはね。だからまあ価値観とか余計なこと言わないでですね、まあとにかくみんな金渡しとけと。で物質的に豊かになればまあいいじゃないかと。物質的に豊かになってったら、まあ考え方もだんだん変わってくるだろうし、穏やかになってくるだろうしね、それいいじゃないかと思ってやってたわけですよ。でそれがずっと続いてたならともかくですね、それが続かなくなってきたわけですよ。要するに価値観が歪んでいてもね、しっかり金が回ってたのが昭和で、昭和の最後の頃でね。でところがそれが継続不能になっちゃって、その価値観がおかしいとこに、まあ、金回んなくなっちゃったわけですよ。っていうのは結局価値観が乏しいとですね、仲間荒れがすごいんですよ。要するに結局見てるのは自分にいくら金入ってくるかだけだっていうふうになっちゃうとですね、とにかく仲間荒れがひどかったですね。構わず仲間荒れするわけですよ。要するに全体としてどうやったらみんながうまくいかなか考えないんで、自分のことだけ考えるわけですね。とこれ全部仲間荒れになってくるんですね。仲間割れになっちゃって結局ですね、花瓶を落として割っちゃったみたいな会社とか組織がすごく多かった感じがするんだな。でその結果としてまあ貧しくなっちゃったと、あるいはなんか変な相場張って全部捨てになっちゃったと。じゃあなんで相場張ったのって言うとですね、いやそら、まあ、金背金主義だよね、背金主義で金がなきゃ困るからって言って、じゃあ金があれば大丈夫なのかって見てると、うんと金持ってるやつがひっくり返ったのはバブル崩壊でしたからね。あれ見ててですね、いや金を持ちゃ大丈夫なんてまっきり反対で、下手に金持ったがゆえに偉いことになっちゃった人の方が多かったと思うんですけども、バブル崩壊でやられた人というのはね、だからまあそういうの、そこらやっぱ価値観の違いでしたね。あとやっぱり小さい仕事はやらと大きい仕事はいいと、それ自身悪くないんですけども、だからもう海外に出てったわけよね、大きい仕事で昭和の延長の仕事は。 それ自身悪いとは言いませんけども、やっぱりその国内に残った人たちの価値観のギャップがどんどん開いていったんですよ。だからそのまま海外にねいて、まあ移住しちゃってずっとやっていこうというのはともかくですね、海外も不景気になったと。で特にコロナですよね、コロナもあって、それからまあ今ウクライナ紛争ですよね、こういうのもあって世界が分断されたと。でまた戻ってこないなんて言うとですね、まあ海外で、まあ、海外も最近は近年も随分衰退しましたよね。キリスト教世界もどこもですね、本当今だけ金だけ自分だけが多くなっちゃって、でこれにならされた人たちは国内で居場所がなくなっちゃうわけだよな。でこういう連中がなんか国際金融都市を作ってですね、まあその何て言いますかね、拝金主義者の特区を作って日本人にそれを大事にさせようとなんてことをね、竹中一派考えてた時期もありましたけども、まあそんな奇妙奇特なものは国内に作ることはできないわけでありますよ。そうするとまあ価値観ずれた人たちは居場所がなくなっちゃったですね。そうするとこれですね、例えば中国なんかも共産党に言うこと聞かないやつはもう経済何もできないに追い出しちゃうわけでしょ。ロシアだったらプーチンの言うこと聞かないやつは追い出しちゃうわけでしょ。まあ、習近平はまあ本物はもう言いませんですけども、結局だからそれは一つの安定した社会を守ろうというある種の価値観だね。まあこれが長続きするかどうかはともかくですね、金が一番に来る時代じゃなくなったってことですよ。金では権力を買えない時代が来たってことね、中国もロシアも。これすごく大きなことですね。金では権力を買えないと。逆に言えば改革開放の時代とかソ連崩壊の時代は金でいくらでも権力買えましたからね、めちゃくちゃでしたからね。それは終わったってことね。で日本もどうでしょうかね、あの規制緩和の時代っていうのは結構金で権力を変えた時代でありましたよね。権力売ってたのはアメリカだったから、アメリカに金を渡すと権力もらえたっていうところはありましたね。安倍内閣なんか典型的ですね。小泉内閣もそうでしたね。金で権力を変える時代でしたね。でもそれはもううんざりで、みんなもうやめて、今だからなんていうかな、金稼ぐ力もないけども価値観もよく分かんなくて何もできないのがね、結構自民党って残りましたよね。結局選挙で落ちないだけの存在っていうの、何かやるとほら玉当たって選挙落ちるから、何もやんなかった人たち、何もできない人たちである方が、まあ政治家はバッチリは続けやすいわけですね。でそればっか残ったってことですよね。まあまあそんなもんですよ。結局あれもバッチリ続けるのが仕事ですからね。でも結局やっぱり日本もだからそういう意味で言うと、今度はそのそういうとこは価値観ないですからね、バカにされるわけですよ。バッチリはバカにされて結局価値観もないし何もできないからね。そうするとやっぱり企業の経営でも、まあ、組織の運営でも村おこしで町おこしでもですね、しっかりやっぱり自分たちの価値観を持って行動している人でないと尊敬されないわけですね。で金は後からついてくるっていうのは分かってる人でないと、こういう時はなかなかリーダーシップって取れないんですよ。最初に金とか組織行ってもね、それ揃わないですから。金も人も後からついてくるということを体感で知ってる人でないと、こういう時先頭を切ったリーダーシップってなかなかできないんですね。人や金がついてくるところまで先頭をしっかり動いて、要するにみんなを集めてくるという、組織化していくという、自然にね、そういう経験積んだ人でないとなかなかこういう時はですね先頭を切れないですね。でそういう人たちってのはやっぱり価値観がしっかりしてるからできるんですね。はい、天地がつながってる価値観っていうんでしょうかね、それしっかりしてるからできるわけで、もうだから明らかにやっぱりそれはその金の前に価値観が来るという人たちの世界ですよね。そしてやっぱりですね、少し歴史的に考えればですね、過去500年ぐらい近代文明がこう世界の隅々まで行き渡る時代はね、ちょっと例外的に価値観の前に金が来ていたんだと。でまあこの金っていうのも海賊の金だよな、英米の海賊の金が先に来ていたんだと。でほぼこれが行き渡ったと。でいわゆる物質文明もですね、最後は量子の世界からね、大宇宙の世界まで行っちゃって、もうそれ今までのまあ唯物論の科学ではもう解明できないところまで来たわけですから、そうするとですね、やっぱり全部逆転しますよね。歴史は世の中元の状態に戻ると、すなわち金の前に価値観が来る時代に戻ってきたわけであります。ここはすごく重要なポイントで、だからいつまでも金にしがみついてるとますますなんか日々寂しくなるという状況ですね。でその価値観っていうのもいい悪いと言ってもこれは限度がありましてですね、やっぱりこう仲間募れるかどうかでね、仲間募って、で結局それがどれぐらいの大きさになってどれぐらい影響力になるかは天が決めることだと というふうにしか言えないですね。誰もそこは、まあ、無理強いはできない世界だね。まあ、一隅を照らすという言葉がありますんで、まあ、それで十分なんじゃないかなと思うんですね。まあ、それでもあえて言うならばね、持続可能性だとか、ロハズだとかいう大きな価値観、共生だとかいう価値観がありますから、それはそれで、まあ、いいことだと思いますけども、今回のコロナとですね、ウクライナ紛争でそこ大きくやっぱりね、また前に動いたと思います。ですから皆さんもね、ぜひしっかりやっていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金の前に価値観が来るということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。